詩編の113編、113編から118編までがハレルヤ詩編というので、119編は非常に長い詩ですね。そして、このハレルヤっていうのが出てくるの多いんですね。ハレルヤが出てこないのもありますけども、一応113からその長い長い119の手前の118点までをそういうふうに言うわけですが、まずこのハレルヤっていうのがあってですね、このハレルヤっていうのはヘブライ語でハレルヤですね。でこの2行目のシモシモベライを主を賛美しよう、これは全く同じでハレルヤハウェになってるだけなんです。で、英語とか外国語訳ではだから当然同じ言葉なんですね。最初も Praise the Lord で、あともですね Praise the name of the Lord、 あるいは Praise、そうですね、ですから Praise the name of the Lord 全く同じなんです。英語ではこの、ハレル、賛美するとプレイズなわけなので、日本語でこの訳はですね、一行目だけハレルヤって訳って、なんかこれだけ別みたいに見えますが、実はですね、言語で全く同じ、最初ハレル、ヤーウェイの短縮形なんです。ハレル、ヤハ。で、二行目の方、ハレル、ヤハウェイになっています。まあそういうふうに、日本語ではカタカナでハレルヤと書いてあって、なんか決まり文句読んで、でですね、詩を賛美しようと書いたらまた別の意味を見えますが、そんなことは全然ないんですね。ヤーと書いてあるか、ヤーベーと書いてあるかだけなわけです。で、これは前から言っていますように、もともとこういうふうに命令形なんですね。ハーレルっていうのは命令形。相手が複数の人、二人称の複数に対する命令形なわけです。詩を賛美しようって、回収に呼びかけます。ハレルヤ本来はこういう詩を賛美しようになる。英語で言うと、Praise the Lord という意味なわけです。でこのハレルヤをですね、ギリシャ語に音訳したときに、ハ、H を抜けて、アレルヤともギリシャ語で落としたわけです。ですから、英語訳の一部でもアレルヤと言ったりする場合がありますね。本来のヘブライ語の発音は、ハレルヤなんです。ですから、賛美の歌にもアレルヤと書いて、日本語で訳してやるような賛美の歌詞にもありますが、ハレルヤと両方ありますね。どっちが正しいのかというふうなことを思ったりする人もおりますが、本来もちろんこれはハレルヤです。古代ギリシャ語訳、72訳の時にアレルヤと訳したものですから、H がない形のもあるわけです。で、こういうふうに、賛美しようと、もともとは命令語の形だったわけですけど、これから勧誘にもなったんですね。主を賛美しようと。賛美の皆さん、ハレルヤ、賛美しましょうと。命令というと言葉はきついということですね。その仕事を立ちにやりなさいとか命令みたいな感じですが、そういう勧誘の意味もこもったですね、勧め、そういった命令。さらには、ハレルヤっていうのは、神様は素晴らしいという気持ちを表す言葉にもなっていったわけですね。でそういうニュアンスがいろいろともう付け加わったわけです。ちょうどもともと万歳というのは万歳であってですね、万歳まで生きるようにと。英語では long live the sovereign と。王様万歳というのは英語では long live the king というわけですね。長く生きますようにと。それが万歳、万歳もないです。万歳まで生きる。ずっと生きますように流れますよと。それが普通の単なるお祝いで万歳とかいうふうに、当選合格しても万歳とかいうですね、別に年齢関係ない。そういうふうにいろいろなこう意味合い出てきますが、もともとはこの人を賛美しようと。回収に呼びかけると。指揮者はですね、そういう意味合いのことだったんです。で、これはですね、この、賛美をするっていうのは、出発点であり、また終わりでもあると。神様を信じる人の出発点というのはですね、絶えず神様を賛美しよう。そういうふうに、言われると、思うと。神様をまず感謝して、感謝の気持ちと賛美とはこう一つになっているわけですね。神様からいろんなものを受けると賛美ができると。で、賛美ができないというのは受けてないんだと。だから神様くださいと、神様の賜物をくださいというふうに、賛美ができなければですね、賛美を受けるように、賛美ができるようにくださいというふうに願う心になるわけですね。 神様は素晴らしいという気持ちです。で、詩を賛美しようというのと詩の皆を賛美しよう、両方ありますよね。 Praise the Lord、 あるいは Praise the name of the Lord。 でこれは詩の皆というのはここで、平行法っていうよく言いますが、同じようなこと意味を言い換えているわけです。主を賛美しようというのと本質的には主の皆を賛美しようと同じことなんですね。皆っていうのはその本質を言うわけです。で、この神の名っていうのは特別な意味を持っていると、力を持っているという意味からですね、神とももちろん言いますが、神の皆を賛美する、主を賛美すると同じ意味合いを強調して重ねるように言うわけです。で、2節の方もそうですね。2節3節を見たら分かりますように、人間の最終的なあり方は神様からの、神様を信じ、そして神の豊かな賜物を受けると、受けるからこそ賛美ができる。神様は素晴らしいと、神様のことはよく分かれば分かるほど賛美ができるので、分からない時には存在すら否定するということです。で、それでこの3を見たら、いや2、3見たらですね、永遠に皆が称えられるんだと。で、これを、こういう詩を作った人はそれを知ってるからこそみんなにも祈願、祈りとして願いとして言ってるわけですね。神の名こそは永遠に称えられるもんだと。だからみんながそれに称えますようにと。そしてもう一つは、3節は、2節が時間的な長さ、時間的な永遠性で、3節は、いわば空間的、場所的な広がり。日の昇るところから日の沈むところまで、この主の皆、主の本質は賛美されるっていうのが、まあ、霊的にこういうこの詩を書いた人は掲示されたということです。それで、こういうふうにですね、時間的にも永遠で、空間的にもいわば全世界にこの詩の皆が賛美されるということを、この詩を作った人ははっきり掲示されたと、これはまあ実は驚くべきことであってですね、このユダの国なんていうのは、まあ、小さな小さな国で、歴史上あのバビロンの国、まあ、ダニエル書であったりも出てきたりしますが、バビロンの国、もっと前にはアッシリアの国に滅ぼされたわけですよね、バビロン。それから、次にはペルシャの国、次にはアレクサンダーの王国、アレクサンダーによっても従わさせられた。で、エジプトから前からも圧迫を従わされた。もう絶えずですね、踏みにじられて、おったわけで、ダビデの期間のある短い期間だけそのあたりを、まあ、王国として永定できたわけです。だから歴史的にはですね、非常に小さな小さなところでしかなかったのに、驚くことにですね、この人たちが知った神様の皆は永遠にこれは埋め立たれる。で、全世界的にですね、この皆の素晴らしさっていうのは知れ渡ると、まあ、そういうことをすでに掲示されておって、これは何千年も前 で実際のところ、これからこの詩がいつ書かれたかはっきり分かりませんが、少なくとも2400年も昔です。そういうふうにずっとこの詩の皆というものは2400年も確かに続いてきたわけです。そして確かに文字通り、日の昇るとから日の沈むまで実際に詩の皆が賛美されてきたというのは驚くべき洞察だということが分かるわけです。ある時代に非常に称えられるものっていうのはいくらでもありますね。例えば政治の世界では、この数年間は例の首相の小泉さんが非常に称えられて、手術が起こる小泉とか言ってですね。で、プロ野球の選手だとか、今だったら松井とかなんだとか、イチローとか、あと数十年もしないうちにですね、誰一つもこんなことを言葉にもしなくなったんです。相撲取りとか歌手だとかですね、例のゴールドメダリストの、スケートのなんとかですとか、もう新聞で、大々的に出すと、まあ以前は朝に毎日の大新聞はですね、そんなスポーツの人のことを第一面で絶対に載せなかったんですね、何十年も昔は。 世界的な大事件。ところが今ではそういう人のことを川じゃすみでカラーでしかも大事面トップの大きいものをするというのは、いたかも世界的な事件のようにですね、読む人たちに錯覚を起こさせてしまいますね。まあ、そういうふうに新聞社っていうのはですね、ものすごいたくさんの人を配下に持ってるわけです。その大新聞社、世界の動きや日本の動きとか大事なことを知らせるべきものが、あのスケートのなんとか人が、荒川とかいう人がアマチュアからプロに変わる。それがなんで一体世界的事件かと。まあそういう新聞社の人が周りからちょっと滑稽なほどですね、そのぐらい読者に迎合しているわけです。全然大事件でも何でもないですよね。それは大事件でない、ということはですね、プロに誰かがなろうがなる前が誰の心も何にも強くなったり何も関係ないですね。大人の子やったら何の関係もないですね。本当の大事件だったら世界的にみんな関心があるけど、ああいうふうなスケート金メダルも持った国だけ一部騒ぐだけであって他の国は一切何の関心もないわけです。そういうふうにですね、非常にこの新聞そのものが大新聞ですらもう称えとるわけです。もうそういうふうに称えてるのはたちまちのうちに消えていくんですね。今度またオリンピックで可愛い女の子が出てきたらですね、それにパッと終わっておいて、もうそういう人たちは、まあ、以前の人たちは、まあ、プロになってもですね、レスラー騒がれることはおそらくないということです。そういうふうにスポーツの面とか非常に華々しく今は賛美したりするわけですね。学者だったら例えばノーベル賞なんて一時的でバーッとこう賛美をすると、だけどまた別の人が出るとまた骨にパッと置くかと、まあ、そういうふうに賛美やいうものは非常に儚いわけです。でさっき言いましたように日本で日本中が沸き立ったいろんなことありえないんだけど、よく新聞は表現しますよね。誰か金メダル取った、それはそこだけなんですね。よその国ではこんなのもう全然こんなのだから、こういうふうに日の昇るとこから沈むとこまで、例えば誰かゴールメダリストが賛美されるかって絶対にないことです。それから永遠でもない。そういうふうに人間の世界で称えられるっていうのは非常に儚くて実も狭いんですね。本当にこれ夢幻というかあぶくのようなものです。それに比べてですね、この死の皆っていうものは途方もなくですね、次元が違うということは分かるんですね。ああいうスポーツの花々しいとわずか数年で跡形もなく消えるという人はたくさんおることです。ところが2500年もですね、死の宮はあるいはモーセの時って言ったら3000何千百年アブラハムとかで、そういうふうにずっと称えられ続けるということですね。こういうふうに神様、この聖書が掲示している神様っていうのはですね、断然この他のものと違うというものをこの人ははっきり掲示されたと。だから、まあ、その素晴らしさを知る上にですね、神様を賛美しましょう、だから神様を賛美しましょうと、それだけの、まあ、広大な無限のお方だからということなんですね。知れば知るほどもう賛美しかないというわけです。称えましょうと。そしてそれをより具体的に4節からですね言ってるんですね。主はすべての国を越えて高く言います。これはこの短いたった一言で何を言おうとしているかというと、すべての国を越えてっていうのはあらゆる国を怒ったり滅ぼしたり戦争したりしますよね、時間の流れの中で。そういうあらゆる歴史を実は神様は支配なさっていると、あらゆる歴史の上におられるということですね。単なる偶然的に国を追うんじゃないという意味合いです。そういうふうに国々は全くデタラメで、そこには何の法則も背後の力もないと思うのが一般的ですね。ソ連が起こったりロシアになったりアメリカが起こったり、昔のローマ帝国も消えたりペルシャになったりと、だからそういう全ての国々の大きな歴史の流れその上におられてですね、じっと見つめ、さらにそれを支配なされていると。そういう4節のこの一言でですね、いわばこの歴史を超える神様、歴史をご支配する神様っていう、そういうこの眼差しを持っているということなんです。でそして主の栄光は、まあ、栄光というともともとこのヘブライ語の栄光はカボードっていうのはですね、カベードと重みがあるというで、ウェイっていうことがありますが、あのウェイトリフティングとウェイっていうのは動詞にもあるんですね、重みがあると、そういうふうに、本来のこのカボードっていうのは重みっていう言葉から作られているとい ところありますが、それからですね、神様の持っているあらゆる良い性質を、まあ、主の栄光と力にしても清さにして輝きにしてもですね、力重み、それは天を超えてということはですね、さっきの場合があらゆる歴史、国々、皇帝や支配者を超えて神様がおられると同じように、あらゆる天を超えて、あらゆる地上も超えて、それを支配なさっていると。そういうことで、この4節のたった2行ですが、人間の時間の流れの中の歴史と自然を超えて神様がですね、全てを見て、そしてご支配なさっているということを言おうとしているわけです。だからこそ、そんなような神に習うものが一体どこにあろうかと。ということなんですね。神様っていうのはこの無限の高みにおられる。主は御座を高く置かれていると。そういうふうに4、5節で比類のない神様の高み、高さ、無限性っていうものが言われておるわけです。で、それとですね、次、6節から最後までと非常にこう鮮やかな対象になっているんですね。神様の本質のある意味では両極端。あらゆる歴史も国々の時間の中でも自然もですね、全てを超えておるにもかかわらず、人間世界からですね、無限に高い離れておる。それなのに神様の、この聖書の神様の特質はですね、次に非常に鮮やかに現れていると言いたいわけです。それでもなお低く下って天と地を見てですね、そして弱いもの、乏しいもの、苦しんでいるものを見つめて、そこに手を伸ばしてくださって引き上げてくださると。こういう驚くべき側面をこの聖書でいう神様は持っておられるということなんですね。だいたい高いものほど、高い地位にあるものほどですね、弱いところはそんなに行くことはできんわけですね、実際上。いつも取り巻きおると。まあ、パフォーマンス、見せかけのためにですね、たまに例えば天皇なんか徳島に来たら、わざわざですね、日の森洋学校なんか行ったりするんですね。他にも、そういう水の人たちがですね、こういう人もわかっておるんですと、他にもこの見せびらかすような感じで、もう大概行くところ決まってるわけですけど、それはもうたまにですね、何十年に一遍来たりするっていうところですけど、まあ、会社とか、まあ、国家の首相とかいったら、そんなですね、取り入れたら弱い人、死にかかってる人は行けへんわけです。もういつもこの地位の高い人ばっかりと会ってるけどですね、大臣や首脳と会社や政治家や政党やこんなトップとこういう類の人ばっかりと回りしまったら、外交行っても外国の首脳トップばっかり、上の人上の人ばっかりと会ってるわけです。天皇やでもほとんどは政治家や簡単に外国の公使や代表者ばっかりと会ってるわけです。それが仕事なんですね。だから地位が高くなるほどこういうことになって、一般のですね、苦しんでる人や病気で死にかかってる人のがもう決してそんなところも行かないわけです。任務もしない。ところがこの神様って無限に高いにもかかわらずですね、それがこの弱いもの、乏しいもの、苦しむもの、圧迫されたものということを、それをじっと見つめておられて、そこまで来てくださるという点が比類のない神様の特質なんだと言おうとしているんですね。で、自由な人々、そういう苦しみや圧迫や、そういう中からですね、本当に主にある自由のところへと、いわばこれ救いというわけですね。そういう人たちを見つめて救ってくださるんだと。で、さらにですね、子のない女、子を持つ母を家に帰し、子を持つ母の喜びを与えるっていうのは、これどういうことかといえば、この古代社会でなくても江戸時代ぐらいでもですね、子供がないっていうことは非常にこれは弱者の代表的なようなものでもあったということがあるんですね。そして、見下されると、恥だというふうに思われたわけです。で、女性のですね、非常に重要な働きは子供を産むことだということであったからですね、子供を産んでその子供が世界をあるいは世の中を支える人を作るんだと。だから子供を産めないということは非常に不適格者だというふうにですね、見下されたり恥だというふうに見なされたわけなんです。 で、そういうふうにほとんど子供が持てない、子供ができない女、不妊の女とかいうふうなことを見下されておったのをですね、ここではその絶大な高みにある神様が、そういう子のない女にですね、子を持つ母の喜びを与えるっていうふうなことを最後に書いてあると。乏しいもの、弱いもの、そしてこの実際に昔は弱い立場だったわけですね。で、この子を持つ母の喜び、こういったことはですね、イザヤ書に、象徴的な表現で、出てきておるので、ちょっとそこの参照してみたら分かるんですが、イザヤ書の54章というところですね。54章がこうと、この背景、この当時、この当時と言わなくても比較的最近まで日本でもそういうことは社会的にもあったと思いますが、54章はですね、イザヤ書の後半というのは非常にこの深い霊感のあふれた書物が多いですが、喜び歌え不妊の女、子を産まなかった女と、歓声を上げ喜び歌え生みの苦しみをしたことのない女と、あるいはまた夫に捨てられた女の子供らはどうこと、夫ある女の子供より多くなと、こういうふうにですね、そして4節から、恐れるな、もはや恥を受けることはない、うろたえるのもはや恥ずかしめられることはないと、若い時の恥を忘れよと、どうこうってありますが、こういうふうに不妊の女とかですね、子を産まなかった女っていうのは非常にこの恥だとされたということなんです。ところがなぜここで喜び歌えと言われているかというと、この5節にあるように、あなたの作り主があなたの夫となれるのだと、その皆は万軍の主だ、捨てられて苦悩する妻を呼ぶように主はあなたを呼ぶのだと、こういうふうに、聖書というのは非常に意外なことで、作り主がですね、こともあるのに万能の神、万軍を支配する、天の万軍を支配する、その作り主があなたと夫となられるというような深い啓示がここに与えられたというんですね。だから女性のうちで特にですね、不妊の女、それから特に、若い時に離婚されて子供を産まないから離婚されるということもあったわけですけど、別の女を作って捨てるということは、昔は男中心だったからそんなことも簡単になされた。で、そういうことは全体として非常にこの不幸なことであり、また恥だとされたことけれども、そういういわばですね、弱者に対して神ご自身が夫になる、そばに来てくださるというだけで夫となる表現も異例の表現がしてあるわけですね。それがですね、この子を持つ母の喜び、そういった子を持つ異常のですね、大きな喜びをもう与えてくださると、そういうようなことをもう特にこの京都の関連で言われている。で、このことが後にキリストもですね、キリストを信じる人、クリスチャンとキリストの関係を婚姻関係に例えたのはキリストが初めてでなく、こんな風に旧約聖書からすでにあるわけですね。キリストが花婿だと、信者は花嫁だってですね。だからマタイの福音書の終わりの方でもですね、待っていなさいと、いつ花婿が来るかわからない、で突然来たさあ花婿だってパッと出られるようにしていて、いつも目覚めていなさいっていうところで出てきますよね。一部の人は油がなかったと、一部の人は油を持っていたと、パッと起きてさあ花婿だとですね、そして、そこに入れてもらうけど油がなかった人はくださいくださってもらえない、でその間に溶かしめられるとかいう話がありますが、そういうふうにイエス・キリスト様が花婿でですね、信徒クリスト様全般が花嫁にまた与えられるという、その元はこういうところにあるわけですね。これは旧約聖書の創世記を知っている人ではとてもそういうふうなことは出てこないんです。恐れよりはるかな彼方の存在でですね、モーセだけが来なさいと、あの実家の時も他の諸民が来たら汚れてるからです、みんな殺されるように殺されるんだと、モーセだけが来なさいと、 だから神様を通して婚姻関係を例えると考えもできなかった、想像もつかないということだったんですね。同じように旧約であってもですね、神様と人間の関係、ここに非常にこの特にイザヤ書の後半というものは新約にそのまま直結する深い内容が旧約聖書と一口に言えないわけですね。で、こういう文脈、この54章 の重要なところの直前にある夢の53章があるんです。苦難の島というですね、イエスが受難を受けるというのは53章ですね。旧約聖書の中で最も有名な箇所の一つだったわけです。キリストがメシアを殺されて、そして私たちが贖われる、そういう特別な指紋が出てくると、そのことは創世出エジプト新命記の出てこないわけです、もちろんですね。まあ、53、54というのはそういう意味で特にですね、霊的な深いところですが、この113分は短いけれどもですね、その絶大な高いところに神様は低く下ってこられると。で、その低く下るっていうのが、イザヤ書の53章。低く下って私たちの罪を背負い、そしてまた、子を産まなかった女、あるいは捨てられた女、そういうふうな恥ずかしみを受けた人のところにあえて来てくださって、その夫となられると。深いつながりを持ってくださるというんですね。そういうふうに、この短い、この、今日の6、7、8、9が、イザヤ書の53、54というようなところにですね、非常に詳しく、まあ、驚くべき啓示という形でですね、表されているということなんです。詩編というものは簡単に人と表面を追ってもですね、その奥の持ち味というのはちょっと後読んだ通読者でわからないところですね。これはなんか視野が非常に大きいということがわかりますね。世界的に、永遠的に、そしてまた非常に高いとすると、そしてまた非常に低いところが気を出されると。神様ってあらゆる性質がこの113編に出ているんですね。だからこそ賛美しようとというようになっているわけです。そんな壮大なクラウドはですね、歌詞だとかスタートからもう町間の掲げて褒めたたえられることはとてもじゃないけど、こんなことは本当にできなくなる。いや、それ神様っていうのも絶対それ知らなかった。どうしても人間が大きいから新聞やテレビマスコミで讃える人をやっぱり絶対だと思ってしまうわけですね。そういう意味で私たちはこの聖書を知らなかったらどうしても人間崇拝になるということです。この聖書の神の大きさを知れば知るほど、人間もみんな同じように罪人で小さなものであるからですね、人間を叩いてはいけないと、叩えるようなことはもうこういう気持ちをしなくなるということなんですね。まあ、そういうようなことで、113編短いけれども、ハレルヤ詩編の最初に置かれているのはそういう大きな視野で書いてあると。ハレルヤ詩編のいわば総集編